時刻は午後8時となりました。婚活応援番組モテないか人生楽しくないの時間です。この番組はモテたい、恋人が欲しい、魅力的になりたい、結婚したいなど人生を楽しく幸せにいきたい皆さんに、同性にも異性にも、そして老若男女にも魅力的に見える、そして好かれる方法を熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語り合う、ここでしか聞けない話が満載です。お相手は1000組以上のカップルを誕生させてきました本気の結婚相談所 B の代表で、幸せな結婚をするために大切なことの著者でもあります、婚活のカリスマ、私香川博樹がお届けします。今日はですね、魂を震わせるほどの歌を歌ってくださるスペシャルなゲストも登場しますので、最後までお聞き逃しのないようにしてください。それではモテないか人生楽しくない、スタートです。この番組は本気の結婚相談所 B の提供でお送りします。いや、もう7月に入りましたけれども本当に暑いですね。この暑さの中、皆さんどう婚活をして、出会って結婚するか、本当に大事な時期だと思います。この時期本当に頑張ってください。今日はですね、出会いは一瞬、その一瞬をどう捉えるのか、そんな話をしたいと思います。運命っていうのはですね、自分の感覚で決まるんじゃないかなと、そのように感じています。出会いが変われば人生が変わる、言い方を変えれば、出会い方を変えれば運命が変えられる、出会い方を変えられれば、運命が変えられる、そのように思っています。同じ電車に乗ってる人、同じ店でご飯を食べてる人、たまたま街中で出会う人、初対面の人に共通の知り合いがいたりする、そんな何気ない日常の中で、偶然みたいなことは本当にたくさんあって、そんな出会いもたくさんあると思うんですね。ちょうど、先日、15年来の付き合いのある先輩経営者とご飯を食べた時にですね、こんなこと言われました。俺なんか香川ちゃんの顔が浮かんでなって、香川ちゃんの会いたかったんって、でも今日会ってよかったわって、お前が話してくれたことが俺のこれからの人生ものすごいヒントになったって、だから神様が会わせてくれてんなって。その人は運命ってなんか神様が導いてくれてる、それに気づくか気づけへんかって、そんなことを言ってくださっててですね、妙にそれが頭の中すごい残ったんですね。まあ、こんな非科学的なことを言うのをどうかと思うんですけれども、私自身もですね、ほんとつい先日、そんなことがあったので、少し話をさせていただきたいんですけれども、ちょうど、僕の親友とですね、ご飯を食べて、先日ですね、ご飯を食べた時に、久しく会ってないですね、共通の知り合い、先輩経営者の N さんっていう話をしててですね、その N さんが、ある経営者の会の会長の任期を終えるということで、みんなでお疲れ様会をしたいということで、僕の親友が店を探していると、こんなこと言うんですね。ああそうなんかということで、ちょっと香川付き合ってくれよと、ああいいよということで、ご飯を食べた後、その N さんが喜ぶような店をですね、友人と何軒か回って値段とかキャパとかその辺を調べてました。どんな店 N さん喜ぶのかなって、そんな探してる友人を見るとですね、こんだけ一生懸命にやってくれてると N さん絶対喜ぶだろうな、でも久しく会ってないなって、まあ、別れ際に、まあ、そのお疲れさん感が3回が来週する、再来週ぐらいするのかな、まあ、よろしく言っといてよと、会ってないけどさみたいな話をしてました。その翌々日ですね、翌々日別の友人とある話を相談があってですね、会うことになってですね、お互いに飯を食ってたので、なんかこう、まあ、バーで話そうかということで、言ってたんですけど、ちょうど雨が降ってたので、駅から降りて、もう、わあ、うろうろしてて、どこ入っていいか分からへんな、ということで、もうどこでもいいか入ろうか、ということで、たまたま、ある通りの地下にあるバーに入ったんですね。こんなとこバーあるんや、ということで。で、そのバーのカウンターで話をしていると、ポンポンと肩を叩かれるんですね。で、誰やねんって振り向くと、久しぶり香川ちゃんって言って、その N さんがですね、笑顔で僕に語りかけるわけですよ。何してんねんお前ってなってですね、いや僕この場にたまたま入ってって。でちょうどその N さんは、海外のフィリピンの経営者の友達と一緒に来ててですね、そのフィリピンの経営者も僕紹介していただいて、まあ、ほとんど僕英語が喋れませんので、片言の英語で挨拶を交わし、片言は話してたんですけれども、その時にすんごいもう1年ぶりぐらいに会う N さん、一昨日その話をしてた、あこれなんか 先輩経営者が話をしてた神様の導きなのかなって、そんなことを感じて思うとですね、その、N さんの友人のフィリピン経営者から言われた言葉、単語がですね、今の僕に必要な単語やったんですね。その瞬間に僕なんか、あ、これか、これが神様の導きなのかというような感じをしました。まあもう少し現実的な言い方を変え、言い方変えればですね、なんかこう言語ができない右脳が欲しがっていた情報なのかもしれないんですけれども、なんかこうその何気ない出会い一つに、どんだけ運命を感じるのか、どんだけ 大事さを感じるのかって、もうそれってもう自分の心一つなんですよね。何かの意味があると思った瞬間に、自分の糧となる気づきがたくさん見えてきたりするんじゃないかなと、そのように思います。一つ一つの出会いを大切にしていきましょう。今日はですね、聞いてくれる皆さんが幸せになりますように、そんな思いを込めてお話しさせていただきました。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。魂が揺さぶられるほどの感動を感じる歌、なかなかそんなアーティストに出会うことはないと思います。私自身もですね、初めて歌を聴かせていただいた時には魂が震えました。そして自分の周りの友人にもですね、ぜひ聴いてほしいと思ってですね、すぐライブを企画したのを覚えています。今や日本だけでなく世界的にも活躍されているシンガーソングライターのユー・サミーさんです。ようこそサミーさん。
どうもユー・サミーです。よろしくお願いします。
お願いいたします。相変わらず声もかっこいいですね。
そんなことないけどね。
サミーさんとはですね、プライベートでもすごく仲良くさせていただいて
ますね。ありがとうございます。これ、今日僕ひろきちゃんでいいんですか？
あ、もう何でも大丈夫。
香川さんって言わなきゃいけない感じ。
ひろきちゃんで大丈夫です。本当本当。はい、親しいので僕は香川ひろきと言いますので、ひろきさんと呼ばれています。で、僕はユーサミーさんのことを、サミーさんと呼んでいます。
そうなんです、
はい、でサミーさん、もともと皆さん、サミーさん日本人の方です。ユーサミーっていうアーティスト名ですよね。
アーティスト名っていうか、長いことオーストラリアに住んでて、はい、その時代はそれがもうほとんど本名だったですね。
本名みたいな。
ほぼ本名。
もうですね、おそらく今回ですね、今日と、次回もゲスト出演していただくんですけれども、おそらくね、語り尽くせないと思います。で、歌も歌っていただこうというので、もうどんだけ盛りだくさんなんだと言います。一つここでですね、このラジオを聞いてくださっている皆さんはご存知かもしれませんが、僕最初にやった時に、一番最初に流した曲、サミーさんの曲なんです。その時に、曲が終わった時に、いつかサミーさんがゲスト出演してくださると思いますと、それが夢なんですみたいなことを語ったと思うんですが、その夢の一つがですね、今日実現しまして、本当にありがとうございます。
いや、もうそんな大したもんじゃないんですよ。
大したもんであります。
もう申し訳ございません。もう私ごとき本当に申し訳ございません、
はい、では初めての方もいらっしゃいますので少しなんか自己紹介みたいな、はい、短めにしていただけますか？
はい、シンガーソングライターで、ミュージシャン、あと舞台の音楽監督だとかそんなことやってます、はい、ユーサミーって言います、長いことオーストラリア住んでて、で2013年に完全帰国して、今は日本で、音楽活動、最近はいろいろと海外なんかも、この間もバリ行ってきて、はい、ライブやらせてもらって、ちょっとグローバルになろうかなと思って頑張っております。
グローバルに活躍されてますよ。はい、これちょっと音声と一緒に映像も撮られてますので。
そうなんです。だから今ちょっとカメラ目線で、カメラ目線で行ってみた感じです。
はい、ありがとうございます。今もすっかり日本の方にいらっしゃってということですね。
そうですね、
はい、オーストラリアの方も活躍されてて、でなぜで歌手になったのも昔からじゃないんですよね、うん、なぜ、歌手アーティストになろうと思ったか、その辺も
聞いたんですけど。元々音楽は好きだったというか、学生の時にベースって楽器あるでしょ。
ベース、
ベースっていう楽器で一応プロ目指してて、でやっぱりお金もらって弾いたりとかもしてたんですよ、
はい、
で、まあ、簡単な話をすると手怪我しましてね、手を怪我して、それで、はい、しばらく使えなくなって、むしゃくしゃしてる時にどうしようかなって思って、よし、じゃあオーストラリア行っちゃおうっつって。
あ、そんな。
でオーストラリア行って一回やめたつもりだった。
やめたつもり
だ。音楽やめたつもりだった。でそれからしばらくして、36、7ぐらいかな、まあ、いろんなことはあったんだけど、オーストラリアの永住権も取って、なんだかこう目標もなくなって、はい、これから俺はこのまま太ったおじさんになって終わりだと思ったら悲しくなっておいで、もう一回なんかこうチャレンジしたいと思うようになったら、これはもうミュージシャンだと思ったんだね、うん、でミュージシャンになって日本帰ってきました。
そ、振り幅がすごいですね。オーストラリアなんで行ったんですか？
オーストラリア、うん、これ話すと番組終わっちゃいます。
なるほど。
ただ単にオーストラリアしか思いつかなかっただけ。
なるほど、
うん、 一番簡単に行ける国だった。その時
僕初めてお会いした時はゴールドコースト在住の方でしたね、
はいはいはい、でしたね。あの当時はゴールドコースト在住だったんですもんね、は
い
は
い、すごいですね。今度日本に使ってくるんですかって、この時じゃあその時にライブお願いしますみたいな記憶があります。
今はもうちゃんと日本在住です。
はい、ですよね。でも外人さんみたいな、外人さんというか、なんかこう日本の人っぽくない風貌ですよね、皆さんね。
もうゴリゴリに日本人ですよね。
なかなかで関西弁ではないんですけど、京都もゆかりがあってね。
そうなんですね。京都だから僕実はあの5年半住んでたんですよ、ね、
5年半長いですね、うん、
だから本当にあの成人して社会人を日本でしたのが、はい、京都だけ。
あ、ここが京都の三条寺町とかにスタジオあるんですけれども、はい、この辺りもすごく詳しいっていうんです
けど、この辺りはもうめちゃめちゃ庭だったんですね。
庭、
はい、もういろいろよく知ってます、
はい、でさっきのなんか向かいの肉屋さんも行ったことが
あ
るって。
あの肉屋さんにはだから行きたくて、あそこはもうスーパー高級じゃないですか、はい、ですごいお金貯めて行きましたよ昔若い頃に、はい、美味しかったですね。
なるほど。
でもあまりもお金がかかるものですからあんまり行かないかな。
なるほど、うん、今やったらね全然行けると思うんですけども。いや、それでですね、
行こうか帰り行こうか、
あ、帰り行きましょうか、ここで食べれるのかな。ここから窓からも見えるぐらいですけどね。ぜひぜひ、ね、あと、まあ、サミーさんにこれを語ってもらうと、まあ、これも多分終わらないと思うんですけども、はい、なんか音楽の魅力、なぜその、もう一回音楽業界に行こうと思ったのか、その辺もちょっと聞きたいんですかね。
音楽の魅力って僕逆に分かんないのかもしれない、はい、子供の時に、まあ、家があの母親の実家が三味線職人だった関係もあって、はい、子供の時から音楽があって当たり前、誰かが歌歌ってて当たり前、はい、そういう環境だったんですよ、はいはい、だからある種その僕的にはあって当たり前みたいなものだったのね。
あって当たり前、
ものすごく身近だったんですね、はいはい、だから魅力云々の前にもう血の中にこう音楽やって当たり前みたいなものが入っていた感じですよね、はいはい、ただ歌う側からするとものすごい照れくさいこととかものすごい生意気なこととか、はい、そういうことも言葉では普通言えなくても歌にしちゃうと全部許されるみたいなところ。あ、
でも話す言葉、まあ、MC もそうなんですけど歌ももちろんそうなんですけど、うん、MC もやっぱりサミーさんの言葉一言一言すごい刺さるんですよね。
本当ですか。
でプライベートを知ってるんです。このギャップがすごいなと思ってですね。その振り幅って何なのって、やっぱ演じてるのか元々持っているものなのか。
いや、ステージ出ると、何がすごいって、これみんなびっくりするっていうか分かってもらえないとこなんですけど、はい、ステージ行ってお客さんがわーっていますよね、
はい、
そうするとねホッとするんですね。
ホッとするんですか、うん、
緊張するでしょとかいろいろ言われるんだけど、緊張はするんですよ一応は、はい、だけど出てマイクの前に立ってお客さんわーっていて、そうするともうあもういいやって思っちゃう。かっこつけることもないし、はい、なんかこう、
いやでもかっこいいですよ。
ありがとうございます。なんかやんなきゃいけねえだとか、はい、自分そのままでいいやっていうふうになるんで、はい、割とあれは素だと思ってます、
はい、あ素ですか、うん。でも本当にこうステージ姿がかっこよくてですね、こうしてこう普通に喋るまで僕多分2年ぐらいかかったと思うんですね。
そんなことないでしょうよ。
緊張してですね、なかなか喋れなくて、やっぱステージのインパクトがあまりにもあってですね。
ありがとうございます。
もう、で、うちの会社の周年パーティーに来ていただいたりとかですね。
行きました、
はい、あと僕が所属している会のクリスマスパーティーをお呼びしたりとかですね、
本
当にいろいろ少しでも知ってほしいという部分で、
ありがとうございます。
で僕の周りの人たちはこのサミーさんを生きている間に知らないと損するよということで、それぐらいまで僕は惚れ込んでいる方なので、今だいぶ気さくに話せるようになりましたけれども、なかなかここに至るまではですね、
とんでもございません。
すごい人なので、
もうそういう人なのでぜひ知ってください、
はい、
お願いします。
ですよね。いやサミーさんの音楽知らないので絶対損ですよ。はい、僕なかなか音楽でね感動することないんですけれども、初めてなんかこうギターの弾き語りで感動してしまったというところですね。なんかギターの弾き語りというとなんかストリートで弾いてる人がたくさんいたりとか、はい、アーティストがたまにアンプラウドっていうんですか、弾き語りやったりするんですけれども、そこまで感動しないんですけれども、なんか一言一言が刺さると言いますか、メロディーも刺さるというか、こう自分の世界観に浸れるんですよね。
ありがとうございます。
なんか大勢100人200人のホールでいてもサミーさんと僕だけみたいな感じがすごくつながりあってですね、多分皆さんがそう思ってると思うんですよね。サミーワールドは恐るべしという感じが、
ちょいちょい狙ってます。
僕だけにって。で、なんかこの前も友人の女性と喋った時に、もうサミーさんと私だけの世界なんです。あ、うん、みんなそう感じてるんだなってすごく感じ
て。特に女性に関しては狙ってますね。
女性に関しては。あ、そうですもんね。男よりも女性が好きって公言されてますもんね。はい、この番組はやっぱりいかにねモテるのかっていう部分がありますんで、
モテたいですもんね。
モテたい。僕も昔実は音楽部って所属してたんですよ、 もうきっかけはモテたいなと思ったところなんですけど、サミさん音楽きっかけ何だったんですか。
だからモテたいはなかったんですよ。
あ、なかったんですか、うん、
本当に僕の場合はあの音楽好きでやってるだけだから、
ご家族がそういう環境
だったんで、そういうのもあって、あんまり音楽やったらモテるだろうとか、実際音楽やったらモテると思ってるやついっぱいいるけども、そんなことないしねだからあんまりそこは繋がってないんですよね。
でもサミさんの周り男が多いですよね。
あれ僕ライブ女性多いですよ。
多いですか。でも終わった後男に囲まれてるのが結構
そうなんですよね
サミさんよかったですみたいな、暑苦しい男に囲まれて、
そうあれやめてもらえないかなとか思って
あの歌聞いたらね、なんかこうあんまり興味なかった男も本気にファンになりますよ。
でも男性に囲まれるのは嬉しいですよ、う
ん、まあ、本音じゃなさそうですけど、
まあ、男性には囲まれたいですね、うん、
ですね。
そうですね、
まあ、これだけまあティーアップしてるので、ティーアップとかあの、はい、言ってるので、あの聞いてる皆さんはですね、一曲なんか聞きたいなと思ってると思うんです、はいはい、
この流れからこれですか。
この流れからですよ
やりましょうか。
ぜひここで一曲披露していただきたいと思うんですけれども、
あの サンクチュアリーっていう曲、
サンクチュアリー、はい、お願いいたします。
歯を食いしばって守ってきたものはなんだい。君がいつも疲れて見えるのはどうして。日々の流れことなかれ振り外さないように孤独を生きた自分を信じてみないか。あの日憧れた冒険を夢に見る夜があるなら、君は諦めてなんかいないぞ。君に歌はあるかい。君に歌はあるかい。振り絞る声を叫ぶ心のせてどこまでも飛んで行け。さあ行こう、僕らだけの明日へ。何もわかからない赤ん坊だった頃のことさ、君の記憶にはもう存在しない真っ白なサンクチュアリー。自由でいたい、強く生きたい、みんな同じように遠回りの坂を登ってく自分を信じたい。君を見つめてる人は全力で走る君にこそ愛と夢の真実を見るだろう。 るものはあるかい、愛する人はいるかい、君に歌はあるかい、君に歌はあるかい、振り絞る声を叫ぶ心乗せてどこまでも飛んで行け、さあ行こう、僕らだけの明日、さあ行こう、僕らだけの明日へ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ユーサミンさんでサンクチャリでした、いやもう最高ですね。
いやなかなか意外なところからここの歌に入りましたね。
はい、もうそれの方がいいです。
ありがとうございます
本当にいいですね。で
もこの曲本当に僕自分でも今多分一番好きな歌かな。
いやもうずっとこうここのスタジオに来るまで、
あ、なんでもないです、はい、なんかカメラがあるとなんかしなきゃいけない気がして、
ね、なんかしてください、うん、一番最初の放送で確かサミンさんに、ひろきちゃん、あの曲流れてる間もカメラ動いてるから何かした方がいいよってメッセージいただきましたね。
あ、そうだそうだ、俺それ言った。
はいはい、ありがとうございます。
はい、
はい、サンクチャリがずっとですね、僕あのこの曲目もですね、あの直前の打ち合わせで決めさせていただいたんですけど、
そうです、ね、
ずっと阪急電車に乗ってる間もですね、今日ずっとサンクチャリが頭の中ずっと流れてたんです、
う
ん、
俺ものすごくもっと明るいのやろうかと思った
いや、こう僕は聞きたかったんです、はい、すいません、
何でもないです。
あの皆さんもあのいろんな歌聞きたいと思うんですけれども、
やれと言われれば何でもやります。
鳥羽
一郎でも何でもやります。
じゃあ鳥羽一郎で続いて、
はい、
よろしいですか。何でもいきますもんね、はい、演歌までもいきます
もん
ね。
やりますよ。でもほら鳥羽一郎やるとジャスラックの問題あるから。
あ、そうですね、うん、そうですね、一度あの、うちの事務所でたまたま大阪のライブが終わった時にですね、うん、うちの事務所に来ていただいて、じゃあたまたま訪問したときに少しだけやろうかというときに、じゃあ1曲発声練習するからねって言ったときに、その発声練習が、まあ、レビオのめんさんの曲をやったときに、その発声練習でうちのスタッフ全員が号泣したという始まる前から全員ティッシュティッシュと全員片手にティッシュ片手に
ですね、この
ままそうですね、もうあれがもう感動的と、
あれいい歌だもんね、はい、あれすごい歌だもん、
もう全てにおいて素晴らしいなと、
ね、ありがとうございます。
いやもう歌聞くだけで会話いらないですよね。
とんでもないです。話しましょう。
ぜひぜひ。いやもう男が多いというとこからサンクチャリということで。
そうですね、うん、でもね、僕あれなんですよ、ライブハウスで有名なんですよ、はい、僕のライブ美人が多いって。
あ、そうなんですか。
うん、そう、すごい有名。
あ、この前もなんかあのミスな、ミセスなんとかさん、ミスなんとかさん来てましたね。
あ、もうあの辺もだってめちゃめちゃ仲良しですから、
ね、はい、綺麗な人多いですよね。
綺麗な人多いです。
共通してると思うんですよね、別に、うん、男前だから不細工だからとかそんな関係なしに、もう全員の心が一緒になったら人としてサミンさんの歌は響くと思うんですよ。
ありがとうございます。
何かこの婚活頑張ってる方とか今何かにチャレンジしようとしてる人も、うん、なんかサミンさんの歌聞いた時にそれぞれの気づきあると思うんですよね。もっと頑張ろうと思う人もそうだし、
頑張るってすごい大事だと僕思ってて、うん、まあいいやで終わっちゃう人って多いじゃないですか、はい、あの今日まで頑張ったのに、あ、もういいやってなった時に明日成功するかもしれないよって思うんだよね。
そうですよね。そういう歌も、うん、メッセージも歌からなんか感じ取れるような歌もいっぱいあって、
う
ん、だからも
うまず諦めないことですよね。諦めないまま結局何もできないまま死んだらそれでいいじゃんと思うんですよ、うん、少なくとも頑張ったじゃんっていうのがあるわけです、
はい、サミさんも音楽されててね、うん、やっぱりこう成功するのは難しいじゃないですか、
はい、
やっぱりこう30、40前にしてプロになろうって言って、うん、遅すぎるじゃないですか、普通に考えると、うん、
遅すぎますね。
でそっからやるって並半可な努力じゃないし、うん、チャンスもつかまわないといけないし、あの新緑もいっぱいしないといけないし、本当に難しかったと思うんですよね、はい、今に至るまでって。そこってなんで諦めずに頑張れたんですか。
あの僕の場合は正直リミット考えてましたね。
リミット、はい、
うん、あのミュージシャンになった時に、4年間は無収入で暮らせるだろうと思ったの、
はい、
それだけの金もとりあえずあの貯めてたから。で、4年間頑張ってダメだったら諦めようみたいなつもりがちょっとあったわけですよ、
はい、
で本当に4年近く無収入だった。 無収入まではないがないけれども無収入に近いような状態っていうのをずっと続けて、はい、
アーティストじゃないですか。
そうそうそうそう、4年も言わないか3年ぐらいかな、うん、やっと食えるようになったって思った時期があったもんね、
はい、
うん、で、そこでとりあえずまあ言ったらリミットの間に間に合ったって言い方はあるけれども、でも例えばリミット超えたとしてもやってただろうね。
リミットこ
れもう単純にこうやりたいわけですよ、
うんうん、
だから、まあ、やりたいことだから頑張るみたいな部分ですよね。だってほら日本帰ってきたばっかりで金なくて金なくて、もうひろきちゃんにずいぶん飯食わしてもらったじゃないですかそうなんですよ。
いえいえ、もうあのご馳走させていただけてありがたかったです。本当に話させていただけたけど感動でしたから。
とんでもありません。
でも今はねもうそういう形でもう世界も活躍されててなってきたんですけれども、やっぱり これからもね歌も歌いたいと思うんですけれども、やっぱりその他にも何かしたいことってあるんですかね。僕なんかこうサミーさんの MC 聞いてて講演会とかすごいいいなって思うんですよね。
去年講演会やったんですよ。
されてましたね。
それがすっげーおかしかって、
はい、
最初だから2時間半の講演だったのね、はい、2時間半も喋れねえかなと思ったら喋、はい、れねえかなと思ったら喋り始めたら全然時間足りなくて
時間が、
うん、でこれ絶対5時間かかるよねみたいな話になった時に
すごい
お客さんがこの月5時間公演やりましょうとか言い始めて、今年やろうかな。
あ、5時間公演
しないしない
歌なし
そうすげーもうどうでもいいことから話してたんで、カブトムシの取り方とか
俺いらないです。ほんまどうでもいいです。
俺子供の時カブトムシ売って生活してないけど、はい、カブトムシ行って一夏で5万とか稼いでたの。
それすごいですね。
そんな話をね、
それは逆に聞きたいな。そこまでそこまで言われたら聞きたいな。
そうそうそうそうそう、それ長いから
な、あ、うん、なカブトムシ取れた
ら、うん、これ2週分ぐらいいっちゃうんで。
あ、じゃあダメですね。
ダメなんです。
はい、少しずつこう、はい、カブトムシシリーズとして、で今なんかコラムも連載されてるんですね。
そう、舞鶴市民新聞社でコラムをね、あ、だから舞鶴市民新聞月700円とか750円とかそんなもんで購読できるので、
はい、
購読していただくと僕 のコラムが月に1回読めますよ。
読めます読めます。皆さん舞鶴新聞にサミさんコラムを読みます。サミさん話したいこともいっぱいあるんですけれども、はい、実はですね、はい、もう時間となってしまったんですね。なんです。次回もですね、はい、ゲスト出演していただきますので、はい、その時またゆっくり話させていただきたいと思います、はい、ゲストは魂を震わせるアーティストシンガーソングライターのゆうさみさんでした。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
次回もお願いいたします。今日もお別れの時間となりました。最後までお聞きくださいまして本当にありがとうございます。今日のゲストのユーサミーさんのアルバムとかですね、ライブ情報は、インターネットホームページでですね、検索エンジンにカタカナでユーサミー、ユーサミー5文字ユーサミーと言っていただければサミーさんのオフィシャルのホームページが出てきます。そこでアルバムとかライブ情報も載ってますのでぜひチェックしてください。次回の放送は7月の15日土曜日8時台を全集合ドリフの時間にお会いしましょう。それでは皆さん笑顔で楽しい週末をお過ごしください。婚活応援番組もてなか人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川博樹でした。この番組は本気の結婚相談所 B のの提供でお送りしました。